栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週は独協医科大学日光医療センター消化器内科佐藤愛先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
独協医科大学日光医療センター消化器内科の佐藤です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今週はですね、胆嚢炎についてお話を伺っていきたいと思います。
はい、
胆嚢ってね、まあ、胃とか肺とかだったらわかるんですが、はい、まずどこにあるのかっていうのをちょっと先生教えていただいてもよろしいですか。
は
い、
胆嚢はご存知の方も多いかもしれませんが、
はい、
肝臓で作られた胆汁を貯めておく袋なんですね。うん、
はい、
なので、肝臓の下にへばりついているというところで、うん、脇腹の右の肋骨の下あたり、肝臓の下あたりにある臓器です。
あ、ここにあるんですね。はい、今触っています。でも、まあ、触った感じはよくわからないですね。
そうですね、腫れていなければ触れないかもしれません。
そうなんですね。はい、胆のうを見る機械って人間ドックで見てもらってるんですかね。
お腹のエコー検査がされているときには、
はい、
絶対に胆のうはチェックされていると思います。
そうなんですね。じゃあ人間ドックでなさっている方は見てもらってるっていうことなんですね。はいはい、まあ、その中でも炎症が起きる病気、胆のう炎とはどんな病気なんでしょうか。
胆のう炎は簡単に言うと胆のうが炎症を起こしてパンパンに腫れてしまう不病気というふうに言えると思います。
はい、なぜ炎症を起こすんでしょうか。その原因や症状について教えていただけますか。
はい、9割以上の胆のう炎は胆のうの中の石、結石、つまり胆のう結石が原因で起こるというふうに言われています。
はい、
胆のうの出入り口は1箇所しかないんですけれども、うん、胆石がその出入り口を塞いでしまうことによって、
はい、
中の胆汁の行き場がなくなってしまって、うん、胆のうが腫れてお腹が痛くなってしまうというふうになります。さらにそこの石が少し出入り口からすぐ外れてしまえばまたすぐ良くなったりもするんですけれども、うん、
はい、
なかなか外れなくてそこにばい菌が感染してしまうと痛みが強くなって熱が出てしまうっていうようなことがあります。
うん、痛みの程度はどうなんでしょうか。
これは様々なんですけれども、
うん、
ものすごく痛い方もいれば、
はい、
押されると痛いという方もいらっしゃるんですけれども、
うん、
どちらかというと、まあ、少し背中を丸めてうずくまってるような感じの痛みかなというふうに思うんですけれども、
はい、
ちょっとはっ痛みがはっきりしない場合でも、
うん、
右の肋骨の下を押すとやはり、はい、そこが痛いとおっしゃる方が多いかなと思います。
これ押すと分かるものなんですか。
胆のうが腫れていると大抵の場合は押すと痛みが分かります。あとは胆のう炎になった方は、うん、やっぱりいつもなんとなく痛いとか普段のちょっとした生活の中ですぐ良くなってしまう痛みとは違うというふうにおっしゃる方が多いですね。明らかに痛みがあるというふうな形でおっしゃる方が多いです。
胃もたれしてるとか胃が痛いとか、そうですね、はい、そういうのとはまた違う、は
い、また違うというふうにおっしゃられます。
そうなんですね。
はい、
我慢できない痛みの方もいらっしゃるんですか。
そうですね、胆のうの腫れが強い場合や、
はい、
石が詰まって胆のうがパンパンになっている場合などは痛みが強くて救急外来で受診されるという方もそれなりにいらっしゃいます。
検査や診断はどのようにして行うんですか。
まずは先ほど申し上げました通り症状が大変重要ですので、
はい、
腹痛、まあ、進化物あたりのこともあるんですけれども、うん、右の肋骨の下の記録を押して痛みがないか、
はい、
まあ、それに加えて発熱、特に38度以上の高熱があるときには胆のう炎が疑われますので、
はい、
血液検査や腹部エコー検査で胆のうの腫れや石がないかどうか、うん、CT 検査などで総合的に診断と、また軽症か中等症か重症かなどの判断を総合的に行うようになります。
治療はどのようにして行うんでしょうか。
はい、まずはお食事をやめて絶食にします。
はい、
理由は食べると胆汁を出すために胆のうが収縮しようとするんですけれども、うん、胆のうの出口が詰まっているので胆汁を 出すことができなくて、ますます痛みが強くなってしまうからなんですよね、うん、また細菌感染を起こしていることが多いので、うん、抗生剤を点滴して細菌をやっつけます、うん、そしてさらに中等症以上の場合には胆脳内にたまった感染胆汁を外に出すドレナージと呼ばれる治療が必要になります、
はい、
とそれは主にあの人間ドックで使うのをお腹のエコで見ながら右の肋骨の間から肝臓伝いに針を刺して管を入れる場合と、うん、専用の内視鏡を使って腸側にある胆管の出口から管を入れて、うん、胆の中の胆汁を外に出すという場合の2つがあります、うんけれども、
はい、
場合によってはもう緊急手術を行って、うん、外科的に胆のそのものを取ってしまうということもあります、
はい、胆のを取っても大丈夫なんですか？
胆のは胃などと同じように、
はい
まあ、なくてもあの生きていける臓器の一つかなと思います。
そうなんですね、はい、へ
胆の結石があると胆の炎になりやすいということで、
はい、
やはり長生きするとやあの胆の結石を持っている確率が高くなるということが知られています、うん
はい、
他にもあの一般的には、まあ、少しふくよかな方や脂質の過剰摂取、運動不足、うん、あとはメタボリックシンドロームによる脂肪肝のある方、
はい、
また逆に急激な体重減少、うん、ダイエットなどが結石形成の、まあ、リスクとして調べています。
そうなんですか。若い女性も結構過激なダイエットしてる方いらっしゃいますからね。
そうですね、はい、
そうなんですね、まあ、年齢的にはご高齢になるとリスクが高くなるんだけど、はい、若い方もなる可能性がある。
そうですね、30代ぐらいでも時折いらっしゃいます。
そうなんですね、はい、あの治療後の注意点だったりまた予防のためにできることはありますか？
治療後なんですけれども、一度なってしまうとやっぱり繰り返すことが多いですね、なので、
はい、
あの内科的に、まあ、抗生物質などで治療ができた場合でも、
うん、
改めてあの胆のうを取る手術をお勧めすることが、うん、あの多いです、まあ、年齢や基礎疾患などでも総合的に考えて、うんまあ、手術をするか経過観察をするかをご相談をするんですけれども、
はい、
ちなみに胆の結石だけ中の石だけ取ってくださいっていうことはできないので、う
んはい、
基本的には胆のごと丸と取ってしまうっていう風になります。またあの手術は一般的には、まあ、お腹を切る手術ではなくて、
はい、
主にあの腹腔鏡下胆の摘出術と呼ばれる、うん、あの全身麻酔でお腹に数箇所穴を開けて、
はい、
その穴から専用の内視鏡つまり腹腔鏡ですよね、うん、とや手術の機材を入れて低侵襲の手術が行われることが、はい、あの多いですね、はい、
そうか。じゃあ我慢しないでまずは先生に相談ですね。
そうですね、あの胆の炎を疑われたらやはり早めに受診していただくことが大切かなと思います。
はい、ありがとうございます。今週は独協医科大学日光医療センター消化器内科佐藤愛先生にお話を伺いました。来週は胆管炎についてのお話です。先生来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。